かぶりつきマーケット情報局。
夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこのお二人とお話し進めてまいります。 B コミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和和孝さんです。よろしくお願いします。今週はですね、後半で個人投資家の大傍聴さんにこの1年半でのご自身の投資行動の分析、そして注目銘柄じっくりと伺ってまいります。前回出ていただいたの1年半前ということなんですよね。
だいぶ相場も変わりましたね。
そうですね、急落が2回ぐらいありましたから、去年の8月と今年の4月と、
今と全然違います。まだ米が安かったみたいな話だと思いますけど、
そう
1年半前に。
そうですね、
大さん食いました。あ、ここ
まで、いやまだ出会えてなくって、どこで売ってるんだろうと思って。
ドンキホーテってあるらしいです。
ドンキにある。
ドンキホーテよく行ってますよね。
そう、いやなんか最近ドンキホーテのコラボのアフタヌーンティーがあるらしくて超行きたいんですよ。
どんなもんなんですか。
魅力あんまり僕は感じなかった。
SNS 見ても誰も行った人いないから。俺行きたいな。
ドンキで売ってるお菓子とかが出てくるってこと。
それは違うと思うんだけど、結構6000円ぐらいするんで。
ああ、じゃあちゃんとしたアフタヌーンティーではあるんですね。だと思うんで。
ドンキのアフタヌーンティー6000円、はい、ちょっと
高
く感じますよ、ね、
コラボだから。
あ、コラボなんですね。
そう
失礼します。
いや
そうですね、ちょっと行ったらじゃあ感想教えてください。
はい、ぜひまたお知らせしたいと思います。
さてこの番組は YouTube でも同時配信しています。この後午後5時からは YouTube 限定で延長配信しておりますので、動画でもぜひご覧ください。また番組ウェブサイトには今日の資料をアップしてあります。ダウンロードして参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしてまいります。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。ではまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、来週以降の見通しを坂本さんに聞いていきます。今日も岡三証券の資料を見ながら確認していきますが、日経平均今週末の終値、37,834円25銭、先週末に比べるとほぼ動いてない感じですね。92円64銭のプラス 0.25% の上昇となりました。トピックス 2756.47、 こちらは週間で 0.4%程度の下落です。週の半ばでは 38,500円を伺う場面もあったんですけれど、
超えた時ありました一瞬ね、
はい、はい。ですが、うん、まあ、終わってみるとちょっと 38,000円割れということで、
は
い、
ま
あ、今日1日で考えると下げ幅はちょっと縮めたような印象ではあるんですけれども、うん、はい、まあ、それでもどうでしょうか。
底堅い強いなと思ってますし、うん、これをさ 38,500円の水準って、これ5月13日のところ抜けてるんだよ ね、 これね、はい、はい。ですし急落前の3月26日の高値も超えていると、うん、いうことなので、まあ意外と強いなと、まあ、普通抜けるまでパワーいるじゃないですか。それもまあ抜けてるってことは強いなというところでして、まあ、背景何なんですかっていうと、まあトランプ慣れ、関税慣れみたいな話で、いうところと、まあ業績もいいと思います。はい、米国、日本も今期保守的といえど 3% 減の予想なので、うん、僕の集計では。だから全然、保守的と言われてる中では、まあ増益狙える水準にはね、十分あると、思ってますし、うん、あとね、需給面で外国人投資家の買いが結構続いてるんですよね。うん、まあ、ここもね、サポートになってて、で、これは多分いつも通り業績見てるんじゃないかなと僕は思ってるんですよね。なので、まあ、意外とこの日本の4期連続最高益で5期目というところに入ってるわけですけど、今年、今期、増益すればね。だからその辺の日本企業の業績への信頼というのは、やっぱ長期のマネーが入りやすい状況だし、今回もまあ関税とか、まあ、いろいろあって、ちょっと為替が動いた中でね、意外とこの輸出企業を中心に、まあ大丈夫じゃないと思ってる人が、やっぱ買いに向かってるんじゃないかなと思ってます。まあ、こうなると結構、ちょっと先の、今週の話で、ちょっと先の話になるんですけど、
はい、
やっぱりそのショートしてる人っていうのは踏まなきゃいけないとか多分出てくると思いますし、やっぱり今はちょっと分からんけど、まあ、それが意外と株価上がってくると、なんで上がったのかって調べる人も多分出てくると思うんで、まあ、スルッと4万円とかって意外とあるかもしれない、こんだけ相場が高かったらね、あるかもしれないなっていうのは個人的には思って ってるところなんですよ。だから意外とこの2日の下げ見て、いやもうなんかダメだよって思って、やっぱりなと思ってる人は意外と来週と再来週におおみたいな感じで、まあそこで買っとけよかった、切っとけよかったっていう話になる可能性はあるんじゃないかなって思ってますね。まあ、ちょっと長い話も含めて話したんですけど、まあ、多分それは足元の話は多分今までの話を含めないと多分今週の話できないと思ったので、まあ、少しちょっと長めになったし、まあ、先週は休みだったんでね、まあ、そういう話をさせていただきました。
はい、今週でも持ってる株はダラダラ下げた感じっていうコメントもあるんですけど、大和さんは今週どうでした？
ダメでした。
ダメでした。
ちょっと自動車関連が多かったたりとか、
有名柄にっていうことですかね。
そうですね、まあ、ちょっとパッとしない部分はありますよね。うん、まあ、まだちょっと、今週買われた銘柄の中ではちょっと輸送機器は、ワースト2になってます
ですね。うん、はい、そうですね。
まあ、そうですね、はい、ワースト4位、4位、4位、4位、4位、4位、
はい、週間で 2.3% の下落ということで、うん、はい、一方で工業、石油、石炭製品、情報通信あたりは、まあ、しっかりとした動きだったということで、はい、うん、ちょっとやっぱり銘柄の中でも明暗は分かれてるような印象ですね。
はい、まあ、ちょっと市況関連が意外と強いというところと、うん、まあ、ちょっとその、まあ、きな臭い地政学的リスクの話も、ね、はい、ありますので、
後半にかけてね急に出てきましたからね。
はい、
ま
あ、あと中国のレアアースの話とかも、はい、まあ、多分ちょっとあるのかなと思いますし、うん、まあ、そういう週だったなというところですかね。はい、
では個別でも動いた銘柄ピックアップしてまいりましょうか。はい、まず一つ目が、7605の富士コーポレーション、うん、こちら週間で 31% 高、上昇率2位に顔を出しています。
は
い、
こちらも自動車絡みではあるんですけど、まあ、この、まあ、小売りなんですよね。あの自動車 の、 このタイヤとかホイールなんかをですね、売ってるところで、ここ地盤が関東から上の方なんですよね。だから意外と西の方は知らんわっていう話になるかもしれないですけど、結構ね大きな、大きな、まあ、シェアあると思います小売りの中では。うん、はい、まあ、この専門店ということで、まあ、展開している会社なんですけど、こちらがですね、まあ、この TOB が、ね、はい、かかりましたということでして、これがですね、この宇佐美工油っていうですね、あれです、ガソリンスタンドの宇佐美ってよくあるじゃないですか、だいたいシェルか、まあ、エネアスの、まあまあ、シェルとか、まあ、またあの、ガソリンの、まあ、フランサイズっていうか、まあ、その、ガソリンスタンドを運営している、はい、会社なんですけど、ここがですね、まあ、完全に子会社化を目指して TOB と、うん、いうことで、まあ、確かにこのですね、まあ、ここは、ガソリンスタンドを当然、まあ、基盤としてやってますけど、まあ、いろんな、その、まあ、手を広げているというか、まあ、関連の事業に広げているというところなので、まあ、こういうですね、まあ、非常にいい高収益のですね、会社をね、まあ、買収することによってグループメリットを生かすというところでして、まあ、富士コーポレーションも今の状況でも PR12.5 倍とかなので、まあ、非常に割安な、まあ、会社でして、売上がだいたい450億くらいかな。で、利益がだいたい50億というところなので、まあ、何年で回収できるかみたいなところもね、多分あると思う固い会社なので、まあ意外と、この人口が減ってくるという中でもね、多分まあシナジーが生まれるんじゃないかなというところで、多分ね、TOB をしたということだと思うんですけどね、はい。
発表直後のあたりのその株価というのが2200円だったんですけれども、うん、TOB 価格が2830円ということで、ね、今週末の終値2822円となっています。
割安株の投資をされている方っていうのは意外とこの銘柄入ってくるんでね、だから、うん、まあ良かったねっていう話になるのかな。まあこれ長く見たとしてもこの水準ってないので、多分年足で見ても多分ないので、
うん、
多分一番高いところ全員がプラスになる TOB、
みんな幸せになる
っていう TOB なので、うん、これはまあ誰も、まあ、まあまだ PR 低いよっていう、もっと高く買えるよって人いるかもしれないですけど、まあこういう、なんだろう、まあその退場って言ったら、まあ TOB というかその上場廃止のなり方っていうのは、まあいいかなっていう。まあ、これは多分、まあ、みんなが良かったねっていうし、まあ、本当に割安株投資してる人とか、あと昔からこれ持ってるとすごい利益がもう転売感になってる人も多分いると思うんですよ。近い人とか。はい、その人がさらに高いところでエグジットっていうのは、まあ、いいんじゃないかなって僕は思いますけどね。はい。うん、
続きまして上昇率3位に顔を出している4506の住友ファーマですね。こちらも週間で 31% を超える上昇となりました。今週末の終値、ね、1058円です。
はい、これだいぶ立て直ってきましたね。この住友ファーマはやっぱりその今まで、その主力だったそのお薬がですね、特許が切れまして、で、かなりこのですね、後発薬に食われてしまって、まあ、シェア激減という形で立て直し大丈夫かみたいな形になってたんですけど、これ意外と最近見るとですね、新しい新薬が、まあ、その、間に合わなかったけどね、その、まあ、一番売れてるブロックバスターの薬が切れるまで、間に合わなかったんだけど、まあ、次意外とこれいけるんじゃないのみたいな、その見通し、まあ、今売ってるのもちょっと売れてるのもあるのか、まあ、があって、結構これがですね、再評価されているというところでございまして、うん、まあ、ですね、かなり株価は押しましたけど、だいぶ戻りましたね。はい。これ、2018年4000円とかあったんだよね、これね。はい、で、279円まで2004年5月に下がって、
はい、
で、今みたいなかなり上下。
そうですね、
いや、製薬会社ってすげえなと思っていつも見てるんですけど、まあでもただ赤字もね、すごい出ましたからね。2024年3月期は営業利益で3548億円の赤字ということですから、はい、まあ、うん、なかなかですね、痺れる展開ですね、こういう業種というのは、まあ、
ちょっと長いチャートで見ると今YouTube に出てるところのチャートとは違う景色が見えてくるということですね、は
い、いやなかなかこういうのをうまくね数年とか、まあ、5年単位で取れるような投資家っていうのは意外とまあ、超損する人もいるかもしれないけど、まあ、儲かる人もいるのかなと思うんですけど、まあ、僕もまあ、いやこれ腐っても住友ファーマでしょって思ってたんですよね、意外とね。まあ、これによって持ち分がある住友価格の方も意外とね、株価上がりましたから、まあ、これのせいで引っ張られた部分当然ありましたから、はい。なので、まあ、この辺の関係とかもあって、うん、なかなか、まあ、立ち直ってきてよかったなというところなのかなと思いますね、はい。
4506住友ファーマ今週末1058円で終えています。続いて5727の東方チタニウム見ていきましょうか。こちらは、週間で上昇率9位に顔を出しています。 13% 程度の上昇となりました。
はい、こちらはですねチタン、まあ、GX 金属系の、まあ、このチタンのね、製電会社とこういう形なんですけど、うん、これなんかインタビュー社長のインタビューでその、まあ、実際の資本関係見直すみたいな話を、まあ、したというところがあって、まあ、皆さんこれピンときたあたりけど、おこれは売却やとか TOB やみたいな、感じで思惑で上がったというところだと思いますけどね、はい、なのでこのスポンジチタンっていうのは、まあ、作れる会社が、まあ、作れるというのはちゃんと作れる製造がをある程度供給できる会社というのが限られていて、まあ、日本だと大阪チタニウムとあと世界でも2社ぐらいかな、2、3社というところなので、非常に航空機中心需要が高い今物質になってますから、非常にこの辺は欲しい会社っていうのが出てくるかもしれないなと、うん、思っておりますので、まあ、取り合いになったらと考えると株価上がるなっていうふうに、まあ、考えた人がですね買ってる可能性っていうのは、まあ、ありますよね。まあ、ただこれって、うん、すぐかどうかわからないし、
ね、
まあ、実際トヨタ自動食器みたいなこともありますから、ちょっと投資家が期待しすぎて、でそれで TOB 価格がするのその終わりにより低くてプレミアがついちゃないじゃないかとか、安すぎるとかブチ切れてる人がいて、いやいやこれシャットエタの方も言ってましたけど、これその株価動く前からすると十分なプレミアムがついてるじゃないですか、うん、っていう話なので、そうだから投資家ってどこまでなどこを基準に言ってんだっていうの、そんなも分かんねえのかっていうのもあるし、言い方悪いなもあるし、まあ、実際僕が言いたいのは、まあ、これはもうなんか祭りとかその勢いじゃないからね、基本的にこれはね、勢いでじゃあ買収しちゃいましたとかいうのはありえないから、で勢いがいいからもうちょっと俺も勢い出して TOB 価格上にしちゃいましたとかいうのも、まあ、これおかしいと思うので、はい、なので、まあ、その辺はやっぱり、まあ、決めてるのは、まあ、まあ、冷静な方だと思ってね、まあ、その盛り上がってるのは投資家だけと、いうふうに、ある程度思っていかないと高値掴みしてしまう可能性があるので、気をつけてくださいという話をですね、先週したかったけど、お休みだったんでね、はい、ちょっとしました、すみません。はい、いや、これ、まあ、まあ、誰にというわけではないですけど、これ、全体的にも株式投資家、みんなね、 まあ、結構お祭りだとかいう感じになりがちで、やっぱりこのリアルタイムでね、この売買されている方は特にそういうのを材料にするんですけど、でもそれはまあ中長期投資家はまあ巻き込まれてはいけないと思うんで、まあ、当然割り切ってね、やられている方はそれはそれでいいと思いますけど、というところを付け加えさせていただきたいと思います。はい。
東方チタニウムに関しては12日の午前に5016の JX 金属の林社長が、親子上場関係にある子会社の東方チタニウムとの資本関係を見直す必要性を認識しており、今後の選択に完全子会社化や完全売却の可能性が含まれることを明らかにしたとブルームバーグが伝えたということです。5727東方チタニウム、今週の終値1229円となっています。お話の続き延長配信で伺います。この後はゲスト大傍聴さんのご登場です。ここでお知らせです。
岡三オンライン、将来のための資産形成、あなたはもう始めていますか？ NISA を活用することで保有期間無制限で株式や投資信託の配当金や分配金、売却益が非課税でお取引できます。岡三オンラインのニーサなら投資信託の取引手数料が無料、日本株は取引手数料相当額を全額キャッシュバックいたします。岡三オンラインのニーサでライフスタイルや目標に合わせた資産形成に取り組みましょう。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号、岡三証券株式会社。
カブリツキマーケット情報局。
ここからは本日のゲスト、個人投資家の大傍聴さんにお話伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
前回が去年1月にご出演ということで、去年の1月ですからね、それ以来
ということはかなり1年以上ってことですね。
1年半ぐらい、
ね、そうですね。それ以来で日経平均が最高値更新したりとか、そしてその後2度の急落。
そうですね、去年の8月と急落、
8月と4月と、そうですね、今年の4月と、うん、でアメリカの大統領も変わってということで、
米も高くなりましたね。
そう、米も
高くなりました。
いや本当に、なので本当にいろいろあったんですけれども、今日はそのこの1年半の投資行動を振り返っていただきながら、はい、今後の注目銘柄までお話伺ってまいります。資料の方にはですね、大傍聴さんの自己紹介等もあるんですけれども、有名な方なのでですね、はい、早速この足元1年半の、あのお話に行けたらというふうに思うんですが、はい、まず投資状況と暴落対応ということで、はい、最近の投資状況というのをちょっと持ってきていただきました、はい、足元1年半と、そしてトランプ大統領になってからトランプ大統領が当選してから8ヶ月間の、ご自身の投資状況というのをまず持ってきていただきましたけれども、はい、これ比べてみるとご自身ではどういうふうに感じてらっしゃるんでしょうか。
そうですね、まあ、全般としていいのですが、特にトランプ大統領が当選してからが異常にいいというか、あの日経平均など大型株に比べて非常に良くなってるということですかね。
前回あの来ていただいた時って、うん、大型株主導で相場が結構上がってた時だったんですけれども、ね、足元ちょっと変わってきましたよね。
そうですね、23年は本当に大型株、特に半導体とかが調子が良くて、うん、まあ、私もなんとか造船株とかで、まあ、あの上まあプラスには持ってきてたんですけどね、あの日経平均よりは良かったんですけど、まあ、それは本当に良かったんですけど、まあなかなか厳しい感じでしたね、アウトパフォーマンスが。
足元1年半は比較的、じゃあ
そうですね、去年はまあ8月の大暴落があったので、それがまあ大きい大を引いたんですけど、とにかく11月から急に調子良くなったんで、
うん、ただ去年の11月からって言ってもまたもう一回急落があった。
そうですね、4月ですね、
ありましたよね、
はい、
去年の8月のその大暴落で結構、はい、あの成績としてはやられちゃったところもあるんですか。
そうですね、うん、はい、 確かにそうですね。まあ次のスライドのところで、まあ8月と4月の暴落の時の、それぞれの月のですね、推移。で、点線がトピックスで、それとの比較のグラフなんですけど、8月は、まあ思いっきり、トピックスに比べて成績が悪くなってまして、ね、まあ、要は、大底で売ってしまったのが原因なんですけど、うん、で、4月もまあ売ったことは売ったんですけど、まあいろいろ、大底でですね、売るのを我慢したりして、うん、まあ、最終的にはトピックスとほぼほぼ同じぐらいになったという感じですかね。う
ん、でも一番負けた月がこれですもんね。
いや、
めちゃくちゃ。
すげえな。
しかも元々の資産が大きくて、これってとんでもないパフォーマンスだなと思いますけどね。
確かに。結局だから去年の8月も月収来損益でいうと 7.3% で終えてるっていうことですもんね。
う
ん、
そうですね。
うん、今年の4月に関しては 1.1% のマイナスだったということではあるんですけれども、うん、その去年の8月と今回のじゃあその今年の4月の急落の差っていうのは何だったんでしょうか。
そうですね、ここはまあ8月の、売却した金額と、まあ、購入した金額で、うん、まあ、特にですね8月の5日の大底のところ、特に、まあ非常に厳しかった5倍、8月5日の5倍ですね、うん、これの売却が大きくて、まあこれが本当にダメージ、機械損失を大きく生み出して、まあ売らなければこれが大体プラス 20% ぐらいに回復しているので、だから要は、その分損していると。うん、だから5000万円で 20% が1000万円ぐらい、うん、まあ売らなければリバウンドで取れたと。
売ってもまた買うんですよね。
まあそうなんですけどね、はい、まあその後買ってはいるんですけど、やっぱりまあ売らなければよかったのは特に8月5日の5番ってところですね、
うん、この一番下のその無売却ハテナというので、売却せずに8月30日まで保有した場合の平均の値というのを書いていただいているんですけれども、
はい、だから8月1日のは別に売ってよかったんですけど、
2% しか、
まあ、
マイナス 2% とか、
マイナス 2% なら売ってよかったと。で、2日5日は売ったら 8.2% のリバウンド取れず、5日はもうプラス 20% リバウンド取れずで、大きく、まあ、機械損失という感じですね。うん、だから売らなきゃよかった、売らなければよかったと。
すごい額売ってますね。そう、ね、なんかちょっと動く、そう、私も全部やっちゃってる、24万円やっちゃった。
2000万円分ぐらいですかね。
手数料も儲かっていいことです。
まあ売ってもしてもフルポジプラス信用で、まあ率プラス 30% ぐらい乗ってたんですけど、はいはい、売らないと 50% とかどんどん増えてきちゃうんで、元本がどんどん減っちゃうもんですからね。
なるほど、まあ、どっちかというとじゃあこう売らされたって書いてありますけど、
そうですね、
そういった状況だったということですね。で、その24年8月の暴落に比べて、はい、4月は、
はい、
そこで学んだというか、
そうですね、ですね、まあ、4月は4月7日が大底だったんですけど、うん、もう、なんでしょう、大底だと思えるような、すごい、顕著な下落の時は、冷静にその損失額とか、その信用の比率がどうとかっていうことを考えない方がいいんじゃないかと思って、もう、あんまり計算しないことにしたと。まあ、あの4日についてはですね。まあ、で、売ってはいるんですけど、まあ、前回に比べれば限定的。まあ、売ってるんですけどね、まあ、あとは売るものをいろいろ選んで、あんまり下がってないものとかも工夫したという感じですかね、うん、あとはまあ買うこともしたという感じですね。2000万円、うん、まあ、もう大底だろうと思って、クロスして損失出して、まあ、税金対策っていうのもやって、まあ、その分も含まれてるんですけど、まあ、とにかく売るものこともするけど買うこともするということで、まあ、リバウンドを取って、結果的には、売ったのが、まあ、 1200万円、あ、1億2000万円を売ってるんですけど、うん、まあ、機械損失が1000万円ぐらいで済んだという感じで、まあ、前回よりは良かったと。うんうん、で、まあ、これ売らなければ、全く売らなければいいんじゃないかってなるんですけど、うん、まあ、ずっと下げ続ける相場もあり得るとは思うので、うん、そうなった時でも安全な信用取引の比率は守らないといけないと思うので、まあ、ここは保険料的なもので、まあ、その代わり、まあ、ヘッジとか、しない。で、その、まあ、一般的に日経平均とかをショートしたり、ダブルインバース買ったりして、ヘッジをかけて、信用取引やる人が多くて、まあ、そのヘッジの分は、上昇相場で損すると思うんですけど、まあ、それが、まあ、暴落の時の売却で発生してるという、理解で、まあ、この1000万円の損失は仕方ないものかなという認識ではいます、
うん、この対応は米込さん、はい、いかがですか。そうです、
まあ、大傍聴さんって結局その、まあ、信用の維持率は見てたと思うんですけど、マクロってもう見ないんですか、まあ、意外と個別銘柄分析はされてると思うんですけど、マクロってどのぐらい見てるんですかねっていうのをちょっとお伺いしたくて、シナリオをどう見てるか。
あ、そうですね、はい、あんまり考えてないっていう感じですね。マクロについては、うん、重要だとは思ってるんですけど、うん、まあ、それが何が出るかとか、うん、出た後株価どうなるかっていうのが分からないし、うん、活かせないと思うので、はいはい、だから、まあ、ね、一般常識的に、まあ、知識を身につくのはいいと思うんですけど、あんまりそれで株に応用するっていうのはない。あとは小型株って嬉しいことに、マクロとか、その外部の市場の動向に左右されにくいというか、その会社自体がいいのか悪いのか、売れ行きがどうなのかっていう、まあ、すごい市場がちっちゃい、まあ、シェアがちっちゃいので、例えばシェアが 50% の会社だと、その市場が縮めばどう考えても業績は悪くなりますけど、シェア 1% しかないと、市場が縮んでも 1% の問題なんで、 1% を 2% に増やせば、業績は伸ばしたりもできると。
なるほど、
うん、はい、
そのあたりのことに関してもまた後ほどゆっくりとお話伺ってまいります。今日は注目銘柄、個別銘柄も持ってきていただいていますので、はい、この後の延長配信の方でですね、じっくりと見ていけたらというふうに思っております。ということでラジオタイムがですね、あっという間に、はい、エンディングとなってしまいました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。大和さん、今日のお話いかがでしたか。
そうですね、結構みんな4月7日のことをやっぱ自分がどうだったかを覚えてる人とか、このラジオのこのコメンテーターの方が元気なかったとか、やっぱみんなこう鮮明に形で覚えてるんだなっていうのが。
そうですね、こんなにね2回続けて、その結構短いスパンで急落が来るっていうのもなかなかね、なかったですからね。大傍聴さんも多分投資始められて長いと思うので、こういうことの中これまでにあったことなのかどうかっていうのも含めて、また延長配信の方で、はい、じっくりと伺っていけたらと思います。さて来週はですね、予想会グローバルインベスターズインク代表の松本英樹さんをゲストにお迎えする予定です。こちらもどうぞお楽しみに。ここまでのお相手、坂本慎太郎さん、そして大和勝孝さん、大傍聴さんでした。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
進行役は八木ひとみでお届けしました。かぶりつきマーケット情報局、ラジオ沖の方とはここでお別れです。